Hello, everyone. Hello, San Francisco. We are from Japan. Yay! はい、ここからまたですね、日本語で、ビルドセッション行きたい、ビルドセッションのラップアップということで、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。エヴァンジェリストの井上明です。よろしくお願いします。で、今日はこちらの方にスペシャルなゲストをお二方をお呼びしております。まずは、私の隣、インクリメンツ株式会社の及川拓也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。インクリメンツの及川です。
はい、はい、もう大変有名な方で、私もお会いする前からもう一方的にすごい、もう
マイクロソフト OB。
そうですね、
元マイクロソフトです。
はい、よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
で、そちら隣にいらっしゃるのが、弊社日本マイクロソフトの CTO チーフテクノロジーオフィサーであります榊原明さんです。
榊原です。よろしくお願いします。新参者です。
いえいえいえ。今回あのビルドは初めてですか、参加？
私はあの PDC って言われてた時代には来たことがあります。ビルドになってから初めてです。
僕は初めてです。
以前はプロフェッショナルデベロッパーズカンファレンスということで、ね、やっぱりやってて、でそれがここ Windows 8とか出るタイミングでビルドという形で変わ、うん、名前が変わって、最近はずっとサンフランシスコなんですけど、昔は PDC ってロサンゼルスとか結構多かったんですけど、はい、よろしくお願いします。で今日早速ですけども、キーノート1日目ご覧いただいて、まず全体的な印象、どんなところをこう感じられましたか、及川さん。
なんかすごいやっぱり参加する前からマイクロソフトが変わったっていうのは、はい、いろんなところで気づいていたんですけど、それをすごい感じたんですね。はい、でこういうとあれなんですけれど、昔のマイクロソフトってもっと肉食系で、はい、なんかその競合っていうところを結構比較してデモしたりだとか、
そうですね、
ついてくるところがあったんですけど、はい、そういうのがすごいなくて真摯で、うん、本当にコンピューティングを良くするために、うん、我々は我々のことをやってますっていうのがすごい伝わってきてて、見てて本当に気持ちいい基調講演だし、やっぱりデモとかうまいんですよね、マイクロソフトの方々。そうですね、だそれ本当にもうあの2時間半ぐらいでしたっけ、
はい、
すごい楽しめましたね。
すごい見ててワクワクしますね。
その通り。
私も本当にマイクロソフト入ってからすごい変わったなってここ数年特に感じていて、やっぱり Any Developer Any Application ってメッセージもあるんですけども、今までは本当に Windows だけの世界で閉じてた部分がありました。それが今はもう Windows だけではなくて Linux や Mac もそうですし、でその中で動くアプリケーションであれば別に .NET とか Microsoft のテクノロジー問わず何でも作れる、皆さんに何でも作ってもらえる、そういったテクノロジーを提供しようといったところが結構この本当に1年で大きく変わってきているところなので、もう中にいながらもすごいこうドキドキワクワクしながら楽しみに、今後も楽しみにしているところですね。はい、じゃあ榊原さんの方もじゃあぜひ今日のキーノートを通して、
はい、僕は草食系なんで、はい、まあ、今のマイクロソフトにぴったりかなと思いますけれども、僕の今日の印象に残ったのはボットですね。ボットフレームワーク、はい、あれは楽しい、めちゃめちゃ楽しいですね。
以前あの榊原さんは IBM の方でワトソンと、は
い
は
い、ワトソンに直接携わってたわけじゃないんですけれども、はいはい、ワトソンを使うソリューションとか、はい、そういうのを考えたりしてましたね。
でやはりボットとか今回コグニティブサービスで、そうですね、出てきましたけども、
名前いよいよねマイクロソフトもコグニティブっていう名前を使い始めましたね。
そうですね、今回私も実は言うともうキーノートで初めてあの社内ではそういったことも全然今まであまり出てなかったので、ね、本格的にそのあたりは今後もこう力を入れてくるところだなという感じで、すごい印象を持ちました。はい
はい、要はあのプロジェクトオックスフォードって名前で呼んでたやつですよね。はいはい、
そうですね、
つまりそのプロジェクト名からきちんとしたサービスの名前になって、はい、その製品レベルになったよっていうこれ表現をしているっていうことですね。
まさにそうですね。で、あのボットフレームワークとか出てきた中で、まあ、自然言語処理であったりディープラーニングとかいろんなやっぱり最近ホットな話題の部分ってすごい生かされている技術だと思うんですけども、まあ、あのあたり今日デモの中でも出てましたけど、日本人の方やはり若干日本語だとどうなのって言ったところだと、はい、皆さんあの気にされてるところでもあったんですけど、今後どうですかね、日本でもあの辺はうまくこう立ち上がっていくといいかななんて思うんですけども、
今マイクロソフトリサーチの方では、はい、トランスレーターのエンジンに7カ国語の翻訳をですね、はい、プライオリティナンバーワンのグループでやってるんですね。その中の一つに日本語もありますので、はい、まあ、時期は明確には言えないですけども、そのうち出てくる
そうですよね。はい、まあ、そのあたりぜひ期待してお待ちいただければと思いますけども、それとあとはやはりホロレンズ系、はい、いよいよ VR 関係でやっぱり今年 VR 元年とも言ってるところもありますけども、ホロレンズといったところはより明確にプロダクトとして出てきていますけども、及川さんホロレンズまず どういった印象、そして今後の可能性等とかってどう感じられてますか？
まだあの会場でやってるデモに参加してないんで、はい、自分で試してないんですけれど、はい、あの数日前にこう報道になってたホロポーテーションっていうのがあるじゃないですか、はいはい、その遠隔ともう完全に一緒になってっていうのは、はい、ああいったものが本当に実現するような世界っていうのは、うん、まあ、昔はちょっと SF だなと思ってたんですけれども、はい、もう身近になってきたなっていうことをすごい感じていて、うんうん、やはりその VR、AR、あと MR ってマイクロソフトが言ってるんですよね、
MR って言いますね、
はい、まあ、そういったそのやはり複合現実的なものっていうのはすごい興味があるし、まあ、将来性があると思うんですね、はい、やはりそのこう人間がコンピューターとインタラクションするっていうのは、うん、今ではどうしてもこの横長のディスプレイとキーボードとマウスっていうものがあったんですけれども、はい、ペンだったりタッチだったり音声だったり、うん、さらにはいろんなそういった身につけるようなデバイスっていうところがあって、はい、ディスプレイのあり方もホログラムっていうところで変わってくると思うんですね、うん、ですからまあ今日あったもの以外にもいろんな可能性っていうのは持っていて、はい、そのまあ先駆けになるようなデバイスじゃないかなってことですごい期待してますね、
うんうん、ありがとうございます。坂木原さんどうですか、ホロレンズ。
ホロレンズはね、あのテクノロジーもちろん面白いんですけども、はい、いっぱいあのこのお客様と協業してますっていう企業のロゴがいっぱい出てたでしょ、はい、日本の企業でも JAL さんが載ってましたけれども、はい、あの要はソリューションをきちんと作っていっているっていうところがやっぱり一番あの面白いところで、はい、あのテクノロジーだけじゃないんですよ、やっぱりそれがいかにビジネスだとか
そうですね、
そういう問題解決する場所に生きてるかっていう、うんうん、そのね実例が今日はそれほど紹介されてませんでしたけれども、あの企業でやってる内容ってそれぞれすごく面白くて、
そうですね、
それをあの徐々に徐々にあのご披露していけるかなというふうに思います、
はい、いいテクノロジーができてきました、それをもう発表して、でもそこからどういったビジネスにつながるのかなとか、ね、やっぱりそれを使ってどういうソリューションを作っていくのかなといったところって非常に重要だと思いますので、はい、いよいよそれが今回のビルドではキーノートデーワンでもやっぱり一歩進んでいろいろ出てきたところなので、そういえば NASA の今日は話事例といったのも出てきましたね、はい、あのあたりも非常に今後はサービスとしても楽しみになってくるかと思いますね、はい、
あの大学のやつ面白かったですよね。
面白かったですね、
あの人間の内部の構造というものをプログラムでこう出してっていうところも、はいはい
は
い、
内臓スケスケでしたね。
そうですねあれがでもやはり教育の現場とかでもああいった形でホロレンズ、ホログラム、ああいったものが生かされていくっていうのは非常に今後は重要なところだと思いますね。
やっぱり教育にはこう可視化っていうか見えるタンジブルな状態ってすごい大事なので、可能性すごいあるの、うん、
しかもあれ遠隔地の人が一緒にその映像を見 て、ね、見てそこにいるかのようにやってた。
すごいです本当にこう教育の現場含めていろいろ可能性が広がりますよね。
そうですね、
やはりこう、まあ、教育の現場になった例えばですけどテキストだけでこうなかなかこう文字で活字だけでというと興味持たれない部分もあるんですけども、やっぱりああいったホロレンズとか使ってああいった PC 系テクノロジーのソリューションを使ってやっぱりいろいろ教育の中で活かしていくというのは、まあ、学ぶ側からしてもすごい興味を持って接してくるし非常にやはりいい流れかなと思います。はい、であとはやはりあのボット周りもそうですけども今後いろいろそういったソリューションを今回あの盲目のデベロッパーの方が出てきてで実際にいろんなまああのさまざまな技術を生かした形でもう普通に仕事ができる、まあ、何でも読めるしといった効果が出てきましたけども、まあ、教育もそうですしああいった福祉であったりとかそういったところでも今後いろんなホロレンズ含めて今日出てきた内容ってすごい生かされるかなと思うんですね。はい、でまだ今日は Day 1です。で Day 2で Day 3はキーノートはないですけどセッションだけあります。で Day 2も明日はですねまたクラウド周りサーバーサイドの話とかいくつか開発ツール周りの話が出てきますのでぜひまた明日も楽しみにしていきたいと思いますけども、今後のじゃあちょっと最後にですねまたあのお二方に最後にですけども今日のキーノートとかを含めて、まあ、今後まだまだマイクロソフト変わっていくと思います。で及川さん的にまずはこうマイクロソフトに今後期待することもしくはこう要望とかですね何かそういったところをメッセージをいただけるとありがたいと思います。
もともとマイクロソフトっていうのはその開発ツールというのが非常に強くて、はい、それでやはり Windows プラットフォームの競合力があったと思うんですね、はい、で今回全てのプラットフォーム向けのアプリに対してのベストなホームにしたいっていう、はい、あのメッセージが強くてその一環としてのバッシュのこうサポートっていうのもすごいと思うので、はい、そこら辺明日以降さらに強力なアナウンス等があると嬉しいなというふうに思います
。そうですね、はい、楽しみにしましょう。坂木場さんよろしくお願いします。
僕はあの IoT 関係のいろんなテクノロジーが明日以降、はい話してもらえるんじゃないかなっていうふうにすごく期待しております、
う
ん、
そうですね、はい、IoT 周りもまだまだ、はい、これからいろいろ面白いものが出てくるかと思いますのでまた明日以降期待していきたいと思います、はい。 では今日は突然急にいろいろお願いをしてしまいましたけども、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また引き続き今後ともまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
では日本の皆さん、はい、これで以上になります。
さようなら。